今日はエステル記第4章です。このところでは命がけの決断が語られています。一節に、モルデカイはなされたすべてのことを知った。モルデカイは衣を引き裂き、アラン布をまとい、灰をかぶり、大声で激しくわめき叫びながら、ということが出てきています。なぜか、それはこのユダヤ人を絶滅させるという法令が全州に下されたということであるわけです。このことは以前の時代にアッシリアの大軍がエルサレムを取り囲んだ18万5千の大軍によって、もうエルサレムが風前の乏しみという時があったわけです。その時に王であったヒゼキヤはどうしたのか。やはり衣を裂き、そしてまた神の前に祈り、またイザヤに祈ってくれと頼んだことを思い出させられると思います。しかし神様はそういう中に働き、勝利を与えてくださる、そのことを思い起こさせられます。3節には、もうどの州でもユダヤ人の間には大きな悲しみがあり、断食と嘆き声と嘆きが起こり、多くの人たちは荒布をまとって灰の上に座った。もうすべてのユダヤ人がまさに神様の前に祈り求めるという、その姿を見ることができます。そして4節には、このエステルの侍女たち、また宦官たちが彼女にこのことを告げた。エステルは王宮にいたわけですから、町の中でどういうことが起こっているかは分からなかった。しかし侍女たちや宦官がそうしたことを告げ知られた時に、王妃は非常に痛み苦しんだとあるわけです。そして5節には、ハタクという忠実な人にモルデカイのところに行って、どういうわけか、何のためか聞いてくるように命じて、7節を見るとモルデカイが自分の身に起こったことをすべて告げ、ハマンがユダヤ人を滅ぼすために王の宝物庫に納めると約束した正確な金額も告げた。さらには8節に、そのユダヤ人を根絶やにする法令の文書の写しを渡すということをしたわけです。そしてエステルに、8節の終わりを見ると、自分の民族のために王からの憐れみを恋い求めるように彼女に命じるということを行ったわけです。決して、このモルデカイは自分の命が助かるっていうのではなくて、自分の民族のためにとあるわけです。自分だけではない、もうユダヤ人すべてがもう命が助かるように王の憐れみを恋い求めるようにと願ったわけです。ですからこのモルデカイの願いというのは、自分だけ助かったらいいというわけではなくて、もうユダヤ人すべてがこの助かるということを彼は願っていたわけです。しかしエステルは11節のところに、この召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令がありますと彼女は言ったわけです。ただし例外として王がその人に金の尺を差し出せば、その人は生きながらえます。ですからこれはもう死の覚悟を持っていかなければもう不可能なことであるということをエステルは言ったわけです。しかしモルデカイは13節に、あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。14節に、もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためかもしれない。ということをモルデカイは語ったわけです。このような時のために、実はエステルは選ばれた ということであるわけです。自分の命だけ守られるということで会うならば、多分もうこのエステル記は存在しなかったんではないだろうかと思われるわけです。そしてモルデカイもただ自分の命だけ助かることを求めていたら全く何の意味もないことであった。でも自分の命を求めるというのではなくて、もう全てのものが救われるということが非常に重要なことであるということを思います。そしてそれは私たちクリスチャンが一体何を求めているのか、自分の命だけ救われたらそれでいいということなんだろうか、それだったらエステル記はいらないということになるわけです。おそらく私たちもこのエステルのような立場、そしてまた本当にこの救いを求めるというその重要なこの使命、私たちにも与えられているのではないかと思います。ですからエステルは16節を見ると、このユダヤ人を皆集め私のために断食してくださいと、そしてそのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります、私は死ななければならないのでしたら死にます。彼女はそう言ったわけです。まさにこれは命がけの決断というよりも、もう自分の命を捨てる、その覚悟がエステルに与えられた。そして心を一緒にして神の前に三日三晩祈るということを、もう全てのユダヤ人がそれを行っていく。このことは出エジプト記でモーセがこの荒野でユダヤ人たちが罪を犯す、しかしこのモーセは神様の前に出て自分の名前が命の書から消されても構いませんと言って、彼は破れ口に立ってこのイスラエルの救いのために祈ったということを思い起こさせられると思います。そしてまた新約聖書でもパウロは自分の同胞が救われるならばもう自分の身がどうなっても構わない、そのような決断を彼はしているわけですけれども、まさにそうした祈りがあって神様の御業が行われて救われる。まあ私たちは取りなしの祈りをするということを言いますけれども、私たち自身も死ななければならないのでしたら死にますというその信仰がやはり必要なことではないかと思います。パウロは私はキリストと共に十字架につけられた、もはや生きているのは私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。私たちが本当に人のために祈りをするときにどのような思いを持って祈ってるんだろうか、ただ王宮にいて自分だけ助かったらいいというのではなくて、もう本当に滅びゆくそのユダヤ人たちの中にあって自分も断食して祈る。エステルはそのことをし、そしてまた法令を破ってもう背くことであるけれども、私は死ななければならないのでしたら死にます。私たちも本当にそのような同じ信仰を与えていただいて祈るものとさせていただきたいと思います。